ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も引き続きですね、前回からの続きですかね、販売チャンネルの設計について今日はお話をするというふうに前回は約束しているので、販売チャンネルの設計についてお話をしていきたいと思います。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
はい、まあね、前回どうやって売り上げを拡大していくのかということの中で、最後終盤、販売チャンネルの設計が結局は重要なんだよと、単なるその営業活動、販売活動の強化なんていうその単純なことではなくて、そもそものその販売チャンネルを設計していく必要があるんだと。で、まあ、我々のクライアントの9割はね、もうすでに進出をしている大手になるので、設計を一からやるかというよりかは、まあ、再設計に近い形、今ある設計を生かしながらどう再設計できるかっていう、まあ、そういうことになってくるわけなんですが、まあ、考えても分かる通り、多分日本の製造業、日本では販売チャンネルがあるので、その販売チャンネルをこうゼロから作る、まああんまり想像しないのかもしれないですよね。とにかくそのこれ消費財の、日用消費財の、ね、市場に限らず、日本の企業の海外展開においての最大の、まあ、弱点は、突き詰めると販売チャンネルなんですよね。でもちろんそのターゲットに対する 4P4C をどう最適化するかっていう、ここのマーケティング全体のこのパズル合わせっていうところはもちろんあるんだけども、それをぐーっとさらにこうフォーカスしていくと、販売チャンネルが著しく劣ってますよと。で、この販売チャンネルの設計とか再設計って、やっぱ重要なのは、ずっとこの番組でもね言っている基準値を持つということなんですよね。で、基準値って何かっていうと、その自分たちシェア上げたい、売り上げ上げたいってことはシェア上げないといけないわけで、でシェア上げていくためにはね、これ独りよがりじゃないですよね、シェアっていうのは。他人から、他社から 1% のシェア奪うから自分たちのシェア 1% 上がる。で、近代小売、伝統小売、まあ、伝統小売のストアカバレッジを上げるからシェアが上がる、近代小売の棚の SKU を増やすからシェアが上がる、存在感を上げていくという。で、このそのシェアっていうのは他人から奪っていく話なので、やっぱ敵を知るっていうことはすごく重要で、この僕が言っている基準値というのは、ベンチマークをする競合の競争力、特に販売チャンネルの競争力を100とした場合に、一体自分たちの販売チャンネルの競争力はどれぐらいなんだと。多くの場合は80とか70とかね、20-30の差なんていうことはねないんですよ。もう私がこの25年間で見てきたそのチャンネルの開きってものすごく多くて、最低でもね50とかね、彼らが100だったらね、自分たちは50とか40、30、なんなら20、10っていう企業もいるぐらいに、本当に販売チャンネルの競争力の開きっていうのは大きい。なんか気づいたらこういう販売チャンネルになってましたとか、いや基本的にはディストリビューターに丸投げお任せですとかね、あと、まあ、二次店たくさん使ってるようなんだけども、二次店に関してはもうブラックボックスで何も分かりませんとか、基本的には合弁でやってますが、販売マーケティングに関しては先方主導でやってますとかね、理由は特に考えたこともないんだけども、一カ国一ディストリビューター制でやってますみたいな、 まあ管理が楽なんでとかですね、自分たちのディストリビューターが一体全体この業界内でどれぐらいの位置づけなのかっていうこともよく分かっていませんと、そういうようなことは全然あって、で本当に販売チャンネルが弱い、これはまあ自社のね営業に関してもそうですよね。例えば分かりやすいのは、基本的に業界の主要なプレイヤーはね、ディストリビューター1日にお店30件回ってますよと、で自分たち蓋開いたら15件半分でしたと、で営業マンにヒアリングするんだけどもよく分かんない言い訳しますというような状態であったりとかね、離職率もとにかく激しいと、せっかく定着したと思ったらやめていくと、で一方で競合はどうなんだ、でこの、まあ、直販、ないし、中間流通経由ディストリビューター経由のねこの販売チャンネルそのものもこう見ていくと、そこの競争力に大きな差があって、でここを強化していくっていうことをやっぱりしっかりやらないとね、だって製品を開発してね製品化するまでにものすごい努力を血のにじむ努力をしてるわけですよ。コストにだってそうだし、でなんでチャンネルに関していやいやこのディストリビューターに全部お任せなんですっていう、そんな安易なことをずっとやってきたんですかと。チャンネルに関してだって製品開発したのと同じぐらいにねコストを下げる努力をしたのと同じぐらいやらないとダメじゃないですかと。でプロモーションに関してはいや売れたらちょっと投資してみようと思います、そんなこと言ってたら一生売れませんみたいな、ね、まあそんな前輪駆動もしくはまあ左前輪プロダクトだけ駆動みたいな、こういう状態になってるっていうのがまあ多くの場合であると。なのでまあ我々はこの販売チャンネルの再設計をしていく、でまあ、これもね非常にそのノウハウのいる仕事なので、まああまり競合がいないっていうのと我々もそんなに何社もお引き受けができないので限られたお客さんとね10年、スパンでこうお付き合いしていくっていうそういうスタイルにどうしてもなりがちなんですけど、でもこの販売チャンネルのやっぱり設計ってまあ高いビル建てようとしてるのに設計図なかったら建たないし、美味しい料理もレシピなかったらね再現性がないわけで、それと同じで販売チャンネルだってしっかり設計を持つべきなんですよね。でその設計がまあ強いては型になって、でそれがあるからどの国に行っても同じように成功が体験作れるっていう話なので、何ら設計図も持たずにね独人的にこの国あの国その国でね販売チャンネル作ったってそんな無駄なことはないので、本当にこの販売チャンネルの設計っていうのはすごく重要で、誰が設計するかどう設計するか、これによってどれだけ高いビルがその上に立つかっていうのはまた大きく変わってくるので、まあすごくこの設計っていうのはうちの中でも、デリケートに取り扱いをするというまあ話かなというふうに思います。でもちろん設計するためにね、まあ、どういうことをしていくのかっていうと、まあ、市場分析とか競合分析とかね、それをベースにしないと販売チャンネルの設計なんてできませんから、でディストリビューター戦略の設計をしたり価格マージンの設計をしたり、まあ、実際のね、実装をしていくってことは前提で、設計しますからロードマップを作ったりするわけなんですけど、まあこれもまた難しくて、設計してはい終わりっていうよりかはそれを設計をどう実装させていくかっていうね、これの方がやっぱり、数倍難しい、まあ、数倍で済むのかな。なのでこの設計と実装をしっかりと腰据えて、数年越しでやっていく、 こういうところにしか僕は新興国市場でのその勝ち筋っていうのはないんじゃないかなと。なんかラッキーでいいディストリビューターに出会いました、バーン、はい来ました、でそれ続かないですよね。でいい商品出しました、ボーン、ブームになりました、ガーン、売れました、でそれも続かないですよね。万に一つそうなったとしてもね、やっぱりどうやって中長期的にね、持続的な成長を築いていくかっていうと、販売チャンネルをいかに設計して、実装していくか、ここがまあ大変重要だというふうに思います。はい、皆さん今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。